天国は一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って畑にまくと、それはどんな種よりも小さいが、成長すると野菜の中で一番大きくなり、空の鳥が来てその枝に宿るほどの木になる。イエス様がまた例え話を私たちに聞かせてくださっています。一粒のからし種の例え。天の国はこのようなものである。からし種、それは本当に小さい種です。粉のような種、地面に落としたらもうどこに落ちたかわからないような種。しかしそれが成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が枝に巣を作るほどになる。それほどに大きくなる。そうです。この例え、今ちょっと季節が違いますけれども、2000年前、クリスマスの出来事、誰にも気づかれずに、誰にも喜ばれずに祝われなかった主イエスキリストの誕生、このクリスマスの出来事とこの例えは重なります。最初は誰にも気づかれない小さな小さな種だったのが、しかし今や世界中で人々の喜び、祝いの時、喜びの時になった。そのことをこう重ね合わせることができるでありましょう。またもう一つ、イエス様は今日私たちに例えを語られておられます。33節のところです。天国はパン種のようなものである。女がそれを取って三度の粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。パン種、それは小麦粉を発酵させてふっくらとしたパンにするパンの酵母、イースト菌、パン種。それは粉全体の量に比べればほんの一握り。それがパン生地に合わされてこねられて寝かされているうちに生地全体が膨らんでくる。これもまた2000年前のベツレヘムの馬小屋で、この世という生地、この世界という生地の中にそっと置かれた、そっと入れられたパン種、主イエスキリストがまたこの世界全体に膨らんでくる。世界に影響を及ぼしてまた世界を大きく変えていった。そういうふうに歴史が進んでいる。そういうふうにも受け取ることができる。主が来てくださったこととこの例え話、重ねてみるとその通りのことが事実行われているな、そういうふうに実感をいたしますけれども、ではこの例えをその場で聞いた当時の人々はどう思ったでありましょうか。イエス様がこの例えを語られた時、まだクリスマスという祝いはありませんし、祭りもありませんでした。イースターもペンテコステもありません。ましてやイエス様のことが世界中に知られているなどということはありません。イエス様は当時ユダヤから離れ、イスラエルから離れて、ガリラヤという辺境の地で伝道を始められていました。でそこの場所では多くの人が、まあ、集まってくるようにはなっていました。次第に名前が知られ、各地に知られ始めていたということは確かであります。しかしユダヤ人が皆イエス様を救い主だ、メシアだと信じていたかというと、そうではなかった。イエス様のもとに集まっている群衆がこれからどうなっていくのか、このイエスの説いている教えがどう広まっていくか、それはまだ何とも言えない未知数だったのであります。この例えを聞いている人たちにとっては。 そのような中で天の国は、これはつまりは神様の救いは、最初はからし種のように小さいが、やがては見上げるような木になる。パン種は少量でも粉全体を膨らませていくように、多くの人々に影響を与えていく。そういうふうにイエス様がその時例えを用いて語ったとしても、人々は半信半疑、悪ければ何大それたこと言ってんだというぐらいにしか思わないでありましょう。救いがどんどん広がっていく。つまりこれらの例え話は当時の人にとっては決して分かりやすいとか、今実感できる、あ、その通りだっていうふうに言えるような例え話ではなかったんです。全然現実、ローマ帝国に支配されて、全然どこにその救いが、神の国が広がってんだというふうに思う。全然共感できなかった。そしてそれは今この例え話を聞いている私たちと同じ状況というふうに言うこともできるでありましょう。クリスマスもそうですし、イースターも今はまあ日本でも変な形ですけども祝われるようになってきました。クリスマス世界中で祝われています。そのことだけを取り上げるならば、確かに2000年前には考えられなかったようなことが起こっています。キリスト者の人口はたくさん増えています。けれどもそれが本当にイエス様が語られたことの実現なんでしょうか。世界中で祝われるようになったことが、今からし種が大きくなったこと、パン種が膨らんだこと、その実現なのでしょうか。イエス様がお語りになったこの二つの例えは、いずれも天の国は、天国はこれこれのようなものであると言って始められています。それは先週の礼拝でも聞きました、24節以下にありました毒麦の例えでも同じでした。天国はこのようなものであると言って始まりました。で、前にも申しましたけど、この 天国、天の国、天国というのは死んだ後に行く天国のことを言っているのではありません。これは天の国と、これは神の国の言い換えであって、また神様のご支配という意味の言葉です。神様の支配、神様が守り養い、そして救いがそこに実現していく、そういう時間でもあって場所でもある、そういう領域、神様のご支配が私たちの周りに、私たちの上に、またこの世界に確立する、それが支配が確立することが私たちの救いなんですね。私たち自身もにもその支配が及ぶ、また世界にも及ぶ、それが救いということです。ですから天国はこのようなものだということは、神様の救いとはこのようなものですよ、このように実現していきますよということであります。なんかどっか遠くの死んだ後の場所はそういうところですよって言ってる話ではない。神様の救いはからし種のように、あるいはパン種のように私たちに与えられるんだとイエス様が言っておられるということです。神様のご支配が私たちに及ぶということ、それ一番わかりやすい、ちょっとわかりにくい言葉で言うと、私たちが神様のご支配を信じて受け入れて、それに従うものになる、服するものになるということ。これをもっと簡単に言えば、端的に表しているのが洗礼です。神様信じます、あなた救いの人信じます、受け入れます、従っていきます。その時神様のご支配が自分に来ている。洗礼を受けて教会の群れに加えられるというのは、天国、つまり神様のご支配を信じてそれを受け入れるということです。自分の支配じゃない、自分がこうしてこう、自分が支配者として、また主人公として全部収めてやるんだじゃなくて、神様が私を支配してくださる、導いてくださる、神様こそが私の中心であって主人公であるんだ、そういうことを受け止めるということ、これが洗礼もそうです。それが支配が来たということ。今3名の方々がその洗礼を受けるために学びを続けています。来月の長老会、定例の長老会で諮問される予定になっています。まだ決定でありませんけれども、 ペンテコステの日にもしかしたら3名の大人が同時に洗礼に預かるということになるかもしれません。これ神戸信愛教会の歴史の中でも久しぶりの出来事ではないかと思います。3名の大人が同時にその時に、喜ばしいことです。本当に嬉しいことなんですけれども、それ裏を返せば、それ洗礼受ける人がいかに少ないかということをも表しているとも言えます。クリスマスはなんだか嬉しい、喜び祝っている人は多い。今やイースターも少し変な形ですけれども世に浸透してきているけれども、その中でまだ教会に足を運ぶ人は誠に少ない。ましてや洗礼を受けて神様のご支配を受け入れる、あなたこそが私の中心で従うべき方です、というふうにして受け止める人は数えるほどしかいない。これが私たちの置かれている教会の現実なんです。つまり2000年前に撒かれたからし種、主イエスキリストが今本当に見上げるような木になっているか、その支配は広がっているか、はなはな心もとない現実の中に私たちはいる。イエス様というからし種は本当に鳥が巣を作ることができるような大木になっているのか、イエス様というパン種はこの世界全体に本当に良い影響を与え、おいしいパンへとこう膨らませているのか。私たちにとってそれは半信半疑のことでもあり、ともすればそんなことは大変相互だ、特に大層なこと言ってんじゃないか、感じずに折れないような現実の中を私たちは今生きている。でここでもう一度例え話、はっきりと私たちは聞き取らなければならないことがあります。それはイエス様がこれらの例え話で語ろうとしておられることというのは、私はとかですね、私の教えはやがて大きな木となり世界全体に影響を及ぼすようになる、また救いはそういうふうに及ぼすようになるということを一番に言おうとしているのではないのであります。そういうことも含まれています。主の救い、神様のご支配はどんどん広がっていく、そういうところもある。しかしそういう今に見てろよというようなことがこの例えの中心ではないんです。どんどん膨らんでいくよ、見てろ、それぐらいそのように私の力強いんだぞ、そんなことを言いたいんじゃない。この例えにおいて私たちにイエス様が本当にお伝えになりたいこと、それは天国は、つまり神様のご支配は、救いは、すなわち私たちの救いは、最初はからし種のように小さい、このことです。最初は小さいんだ、まさに吹けば飛ぶような、まかれたらもうどこにあるかもわからなくなってしまうような、そういう小さい種から神様のご支配、救いは始まるんだということです。小さい小さい群れから始まるんだって言ってもいいかもしれません。天の国、天国、神の国、神様のご支配、神の国ですから、それはやがて鳥が巣を作るほど大きな木であるのは当然のことです。誰もがそこに共にいることができるような、そういうな国、それぐらいの支配の大きさです。そうでなければ天国が神様の救い、支配とは言えないです。しかしこの例えはこんな大きいんだぞっていうことを言いたいんではなくて、それがあの小さな目立たないからし種から始まるんだということを言いたいんです。ただ最初は小さいということだけではありません。パン種の例えがそこで聞くともっとよくわかります。パン種、粉に混ぜられるともう跡形もなくなる、もう見えなくなるんです。どこにあるかわかんなくなる、隠されてしまうというふうに言ってもいい。33節の女がそれを取って3度の粉の中、小麦粉の中に混ぜるとというふうにあります。その混ぜるという言葉は、これもう隠すという言葉があります。もう隠される。パン種、重要なパン種は生地の中に隠される。しかしその隠されたものが全体を膨らませていくんだ。 天の国、神様のご支配もこのように隠されています。ここにあるよ、あそこにあるよっていうふうに見えるもんではない。あそこに行けば救われるよ、あそこにあるよ、このもの取ればいいんだよというものではない。そういう意味では、そんなもの本当にあるのかと疑えばいくらでも疑える。見えない。しかしその今は隠されている神様のご支配が着実に力を発揮して私たちを変えていく。見えないけれども、この世界をも変えていく。天の国、神様のご支配はそういう力を秘めたものなんだということをこの例えは語っているのであります。神様のご支配、私たちの救いというのも私たちにも隠されています。2000年前はもう隠されていましたけれども、今はあらわになっていますというわけではありません。神様のご支配がどこにあるのか、まだ完成してない。2000年前と今と、果たしてこの世界全体は、人間は良くなったのか、どうだろうか。技術や文明は発展進歩してます。便利な時代になってます。しかし人間の本質は全然変わっていない。むしろ技術が進んだだけで人間の罪の及ぼす影響がより大きく出てきている。力つければつけるほどその根っこにあるものがあらわになって出てくるような悲惨な出来事が頻繁に起こるようになってきています。私たちの心に根深くすく憎しみの思いであったり、自分の欲望であったり、主義主張、そのためには人の命何とも思わないような心、そういうのがむしろ大きくなっているようにも思えます。そっちの方が膨らんでってんじゃないんだろうか、そういうのに隣によくある、よく目にするような、そんな風な悲惨な現実に覆われたこの世界のどこに神様の救いとご支配なんで、などあるのか。そんなもんは人間の願望じゃないんだろうか、その願望が生み出した絵空事ではないか。もう神の支配とか救いとか天の国なんというありもしないものを見つめるのはやめて、自分の目の前の現実を今どうしようか、明日のことどうしようか、それに取り組んでいく方が先決だ、そういう声が私たちの外からも内からも起こってくるし、聞こえてくる。そういう現実の世界の中で、私たちは先月イースターを迎えました。そして来月ペンテコステを祝います。これらの祝祭日をどんなに盛大に祝ったところでも、私たちのまたこの世の罪に満ちた悲惨な現実がパッと変わるわけではありません。祝ったことでそれぞれの個人的に抱えている苦しみ、さまざまな苦しみ、悲しみが即座に解決が与えられるというわけではありません。しかし私たちの祝いが本当のものになるためには、ここに語られているからし種の例えとパン種の例え、そこに示されている神様の隠されたもの、ご支配をしっかり聞き取っていなければ意味ない。祝っててもクリスマスの出来事は何だったか、この世界に私たちの心に主イエスキリストという誠に小さなからし種が、パン種が、種がまかれたということです。それが分かってなければ、ペンテコステの出来事はその隠されていたものが、本当に隠されていたものが分かるように教える方が来てくださった、明らかにしてくださる聖霊、聖霊なる神様が送られてきた、人が初めて受けたその日です。その聖霊という日だって、初めは小さかった、人部分に、ある人たちにだけ、弟子たちに、人たちにだけ、本当に小さい小さい群れにその火が行ったんです。火種です、種です。それは老けて消えてしまいそうな小さなものです。小さな火、 つけて飛ぶ、吹けば消えてしまうような火種、これが灯されたところで、この世界がどうなるものでもないと最初思われたでしょう。何の力もない、影響もないと思われるようなものだった。使徒行伝の初め、なんか口々にこう語り始めた、それが何が及ぼすんだろうかと思った。あそこからどれだけ信じて救われるものが広がっていったか。私たちは今この例えという主の言葉によって、神様の国、神様の支配、救いの秘密を示されています。そして今御霊によって悟りが与えられ、火がつけられています。この小さな取るに足らない目立たない種です。今日まかれた種も、私たちにまかれた種が、今度は空の鳥が来て枝に巣を作るほどの大きな木になる。このパン種が私たちの心という、またこの世界というまことに硬い粉をですね、柔らかく発酵させて良い香りを放つよう、美味しいパンにしていく。そのためにからし種はまかれた後、その姿を失っていきます。主が来られたけれども、今天におられる。からし種がずっと見えているわけではない。私たちと一つになって、今見えないけれども姿を失っていきます。それは私たちから、私たちの方が大きくなって、そこによって香りをまた私たちにおいてその恵みを示そうとされているからです。パン種もそうです。粉の中に混ぜられて隠されて見えなくなります。この二つどちらも自ら姿を失って消え失せている。これまさにパンダネな、聖霊なる神様の働きです。見えないしわからない、でも私たちのうちにいてくださる。私たちを柔らかに、そして膨らませる、その聖なるパンダネは聖霊なる神様として私たちに与えられているんです。そのことを通して、まあ、御言葉の種で大きな木が育っていき、また御霊によっておいしいパンとして膨らんでいく。救いは広がっていく。隠されなきゃいけなかった、天においても隠されているけれども、もう一つからし種は死ななければならなかったのであります。ヨハネに一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。そうイエス様はご自身が言われています。ご自身のことです。神様のご支配はイエス様の死を通して私たちの中で育っていっています。そのことの一つの現れが、私たちが神様のご支配を信じて洗礼を受けて教会に加えられるということ。そのようにして私たちの間で神様のご支配が進展していくというのが身に見えてくる。少しずつ大きくなっていく、群れに加えられていく、少しずつ膨らむ、これを見ています。私たちが目にしているのは小さなからし種であり、ひとつまみのパン種です。しかしそれによって神様は必ず大きな木へと成長させていってくださる。私たちの心もまたこの世界全体にも大きく影響を及ぼしていこうとされているのであります。季節が全然違いますけれども、クリスマス、2000年前の出来事を私たちはただ懐かしみ、それを記念するという時だけではありません。ペンテコステもイースターもそんなことあったな、なんか言わなければなということではない。クリスマス、あのベツレヘムの馬小屋を私たちの心の中に再現してほのぼのとした思いになることがクリスマスの目的ではありません。ベツレヘムの馬小屋でイエス様にお目にかかった者たちはどうしてったか、その外の世界へと使わされていきます。ペンテコステで御霊の火を受けた者はどうしていったか、外に出て使わされていったのであります。イエス様の誕生、聖霊が下った、 そんなことを少しも意識せず、全く無視しているかのようにそれぞれの思いで動いている人々、そして世界があります。主の復活も御霊の降臨も無視されているこの世界へと私たちは使わされていきます。今日もまた私たちはそのために、またこの膨らみのために、私たちは今日からまたこの街道を出て外に広がっていくのであります。最後、本日共に聞いた詩篇126編、これは私たちの信仰の歌、希望の歌と言って、いや、使わされていくときにこそ歌いながら行けばいい、そのような歌です。この歌が歌われたのは、イスラエルが他国に捕らえて移されている、その捕囚、全然もう神様なんて誰も信じてないような国の中の苦しみの中で、何の希望も見出せないように見える現実の中で、いや、だけど神様の救いの約束が私たちにある、戻ってこれる、神様の救いはなるんだ、捕囚からの帰還を告げる言葉を聞いて、そこに希望を見出して歌う歌がこの126編です。だから今現実全然そんなんじゃないんだけれども、本当にそうなんだろうかっていう時に歌う歌がこの126編、最後これを聞いて歌いながら出ていきたい。126編もう一度読みます。主がシオンの繁栄を回復された時、我らは夢見る者のようであった。その時我らの口は笑いで満たされ、我らの舌は喜びの声で満たされた。その時主は彼らのために大いなることをなされたといったものが諸々の国民の中にあった。主は我らのために大いなることをなされたので我らは喜んだ。主よ、どうか我らの繁栄をネゲブの川のように回復してください。この後ですね、これを持って私たちは歌って出ていきたい。涙を持って種まく者は喜びの声を持って刈り取る。種を携え涙を流して出ていく者は束を携え喜びの声を上げて帰ってくるであろう。この歌を歌いつつ、私たちは神様の国の支配の広がり、また建設と共に立って歩んでまいります。御霊と共に今週も歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天におられます父なる神様、あなたの救いの広がりを全然私たちは誠に信じることも受け入れることもできなかった私たちが、しかし2000年前のあの日、御子が私たちのもとに来てくださって、また私たちの人生の中にも、また心の中にも本当に主イエスキリストが来てくださり、外から出会ってくださって、信じる者へと変えられて、あなたこそ私の主であって、また救い主であるということを受け止めることができるように変えてくださいましたこと、心から感謝いたします。この小さな小さな私たちにあなたは巻いてくださり、しかしその小さなものから私の大きな救いが広がっていくのだと今日宣言してくださっています。自分を膨らますことも大きくすることもできない私たちが、今御霊の火によって大きく広がろうとしています。どうぞ聖なる油、また聖なる火種である御霊が私たちに注がれますように、ここからあなたの救いを、あなたの支配が大きく広がっていくことができますように、今その種を携えて泣きながら出て行って喜びの歌を歌いながら帰ってくることができますように、主よ、あなたと共に今週も歩ませてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。